東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。コピーライターに聞けポッドキャストでは、毎回日本を代表するコピーライターの方々をゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。この番組は今年で創立50周年、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体、東京コピーライターズクラブがお送りします。今回からは2012年 TCC グランプリを受賞された磯島拓也さん、東畑幸太さんのトークイベントの一部を配信していきます。あの九州新幹線の広告がどのようにしてできたのか、プレゼンの戦略、企画が変わっていく上で次々に立ちはだかる壁をどう乗り越えていったのか、地元の人々に協力を得るための地道な作業や放映後の反響など、ぜひお聞きください。
随分昔の話なので、いくつか東畑君がですね、つい先ほどまで作っていたパワーポイントに沿ってですね、お話をしていきたいと思います。で、何でしょう、お話する間にですね、どうしてもこう仕事を紹介するという時はなんとなくこう普通に喋ってるつもりなんですけれども、どうだ俺たち2人が作ったんだぜすごいだろうという空気が時々生まれたりするんですけども、本当にそういうことではなくて、途中でいくつかご紹介しますけども、本当にたくさんの方の何て言うんですかね、本当にプロフェッショナルの仕事で出来上がった仕事ですので、時折ですね、これ東畑自慢してんじゃないかみたいな空気が生まれた時もですね、どうかちょっと温かい目でですね、見ていただきたいなというふうに思っております。で、電通に決定というようなお話をいただいてから、7月9月の夏の間に詰めて、本番撮影が2011年の2月の20日、そして、前線開業が2011年3月12日、ここをターゲットにご仕事をしていたというようなことでございます、
はい、JR さんからのこれがオリエンの内容で、この辺は割とオーソドックスな、その鉄道収入を最大化させるためのプロモーションみたいなことをされました。で、この次の週なんだっけ、で、なんか最初に営業に言われたことみたいなのが、この新幹線の回遊で、僕も磯島はどこでしたっけ、磯島はっていうのは僕は東京出身で、
僕も埼玉ですね、はい、
でスタッフはほぼ九州とゆかりのない人たちだったんで、新幹線という存在がなんか九州の人たちとどういう存在か、いまいちリアリティがなかったみたいな最初の感じでしたね。
で、いや、大変なことだ。僕の記憶だと100年に一度じゃなくて50年に一度の大行事だと言われて、その50年に一度ってところ妙にリアリティあるなと思って、100年に一度って言うとなんかこう決まり文句なんですけど、50年に一度ってそれは確かにその通りなんだなみたいな、不思議な感想を持ったことを覚えています。
九州はラテンみたいなことを割と営業の方に言われていて、でなんか新幹線とか鉄道って割と名作がすごく多くてですね、特に JR 九州さんも川津さんが作られたりタグボートが過去に作っていたり、これはすごい名作の、
20年ぐらい前ですけどね、愛とか勇気とか見えないものを載せている、これ以降なんとかとかっていうコピーが書きにくくなったっていうですね、非常に罪深いコピーなんですけどね、こういう素晴らしい名作がある中で、僕らにちょっと仕事が回ってきたということで、割とそれなりのプレッシャーを感じながらやっていたような感じがしますね。
なんか営業の方が言ったのは、割とこの気質は実は九州とはやや違うみたいな、藤井さんが撮ってこう朝前の中こう電車来るみたいなことよりはもうちょっとやっぱりラテンだったりとか、ノリのいい人たちなんだみたいなことをなんか受けたというような声があります、ね、はい、でもう一個ちょっとこれ全然違うとこから持ってきてしまうんですけど、50年か100年かわかんないですけど、すごく大きなイベントなんですけども、もう一個は鹿児島、熊本、福岡っていう新幹線が通る3県は割と盛り上がっているけども、残りの宮崎を置いて佐賀、長崎という新幹線が通らない県にとっては意外に微妙だみたいな
話が、うちには来ないんだみたいな、なんかこうあんたたちのこととは私たちは違うのよみたいな、なんかこう言葉悪いんですけども、九州が通る町と通らない町で分断されるじゃないんですけども、なんかそんな嫌なムードもあるんですよみたいな話もなんか詳しく伺ったような記憶がありますね。
先週僕新潟に行ってちょっとなんか喋る機会だったんですけど、そこも北陸新幹線やっぱ2年後に金沢とか富山とかの方に行くんですけど、やっぱ新潟がうっすらしか通らないので結構盛り上がってないみたいな、
うっすらっていうのはこうちょっとだけ
やっぱ左のもかすめるぐらいだったんですけど、それでなんか新潟は盛り上がらないんで、なんかちょっとどうやって九州が盛り上がったんだみたいな話をしてくれって言われて、同じような状況があったっていうで、 なんか九州みんなにとってのこうめでたいことだったり、あの嬉しいニュースにしてほしいみたいなことが結構課題だったというような気がしています。で、あの古川さんという、まあ、CD が最初にディレクションしたんですけど、一応一番 Google で一番かっこいい画像を今日探してさっき貼ってきたんですけど、ね、
ものすごいリンクしてますけどね。
でまあ割とそういうあのオリエントとかって話を聞いたりして、結構古川さんも最初に割とズバッと言ってたのが、ね、なんか祝祭っていうテーマを挙げられてた
ね。古川さんも作風が変わりましたねみたいなことを言われて、すごい迷惑なんだよなんておっしゃってたんですけども、確かに最初からあの別にああいう先ほど見ていただいたのは何らかの形でちょっとヒューマニティみたいなことが出ちゃってるんですけど、別にヒューマンなものとかそういうものをの話というのは古川さんとか一切でなくて、基本祭り祝祭性って言いますかね、その一点じゃないのというようなこと で実際あの先ほど の JR 九州の昔のキャンペーンもありましたけども、この前の年にあの高崎君がやった JR 東日本の東北の方のキャンペーンがあるんですけども、あれも素晴らしい名作なんですけども、やっぱあれはなんていうんですかね、東北の湿度みたいなものがやっぱどっかキャンペーンの中にもあると思うんですよね。それのまあ真逆を張るじゃないですけど、そういうお考えがあったんじゃないかなとは思います。
なんか今思い出しましたけど、なんか九州は意外と結構元気だったみたいな、なんか公開経済圏とかって言って、なんか韓国だ台湾だあっちが割と今元気な中に、日本で見るとすごくちょっと元気がない、全体的にないんですけど、割とアジアとか西側で見るとあっちは実は元気なんじゃないかっていう捉え方とか、なんかそんな話もしてましたね。
あのスタッフがなぜか東京の人間ばっかりだったんで、東京の人間化すると、僕も古川さんから九州新幹線の仕事があるんだけどって聞くと、九州下関フグ美人みたいな感じで結構盛り上がるわけですね、妙な感じで。で、東京から見ると九州っていうものがすごく盛り上がっているように見えるのは意外と嘘ではなくて、なぜかというと九州ってよく見ると地図で見るとなんか東京よりも中国が近かったり台湾が近かったり、なんかいざとなれば関東地方関係なくても俺たちこっちと付き合って生きていくぜみたいなですね、なんかそういう明るさっていうか、あのなんとなく元気がないという日本経済とは別の何かが生まれるんじゃないかっていう、なんかそんな東京人の勝手な思い込みかもしれないんですけど、そういうのがちょっとキャンペーン作る時のベースにはあったのかなと思いますね。
東京とか見るより西を見ろみたいな、まずは東京を見る必要ないじゃないですかみたいな部分の中で話し合っている記憶があります。で、なんか古川が最初にこう今夜どうだろうみたいに言ったのが I love New York というキャンペーンですね。僕もちょっとリアルタイムで知らないというか全然知らなかったんですけど、このマークは皆さんご存知だと思うんですけど、
でここで僕が喋ると僕はリアルタイムで知ってるみたいなんですけども、僕ももちろんリアルタイムでは知らないんですが、あの1970年代ぐらいか何かにあのニューヨークは本当に荒廃をして、本当になんか3歩歩けば襲われるみたいな、よく知りませんけどね、そういう状況だった時に、まあ、ニューヨークの市民の皆さんがもう一回ニューヨークという街を建て直そうじゃないかと、みんなが安心して暮らせる街にしようじゃないかということで、この人あまりにも有名なマークを作って、で、まあ、市民全員が参加するキャンペーンですね、何かコマーシャルを作ってオンエアするとか、そういうことも最終的にあったと思うんですけども、そういうことではなくて全員がニューヨークというものをもう一回作り直そうじゃないかみたいな、そんなキャンペーンを繰り広げたものがありまして、そういう市民参加の祭りみたいな、そういうことを割とも最初から決め打ちでこっちで行こうというようなお話があったことを覚えています。
で、まあそういう割と明確なディレクションがもう最初から、もう最初本当打ち合わせの帰りぐらいにもうすでにこんな話があったような記憶があるんですけど、で次にあのキャンペーンの構造みたいなものをちょっとだいぶ端折るんですけども、考えたのはまあ本当にアイラブニューヨークと全く同じなんですけども、あのサポーターと一緒に祝九州という形で、まあ、新幹線の開業を一緒に祝ってくれる応援団みたいなのを結成して、まあ、広告に出るってことをインセンティブに、まあ、いろんな人たちを参加させようみたいなことをもういきなりここではできてます。
そうですね、まあ、あの競合のプレゼンでもあったので、いやらしい方すると多分どこかの代理店は九州出身の芸能人たくさんいるから田中玲奈が出てきて九州新幹線開業ですっていうコンテが3つぐらいあるだろうなと、その3つをまず駆逐するためにはタレントを使っちゃいけません、なぜなら九州の皆さんがタレントだからです、これでその3つはとりあえず消せるんじゃないかみたいな、まあ、そういういやらしい考え方をするわけですよね。で、まあ、九州の皆さんがタレントでどういうことなんだろうという時に、まあ、例えばサポーター制度を作ってある組織化してその皆さんにまあ広告に出ていただくとか、なんかそういうふうに、まあ、なんていうんですかね、競合ということもあってそういった戦略ありきで 割とこういう大きな過酷がね出来上がっていったというところはあると思います。
まあ、思い出しましたね。そのプレゼンの場でやっぱルーカーが喋ってたのはタレントを使うというのはいかに愚かかみたいなことを割ととうとうと語ってたのに今思い出しました。なんかこうイメージでみんなが喜んでるみたいなことだったりとかで、ちょっと一瞬資料で見てうっすら覚えてたんですけども、アイラブニューヨークはなんとなく確かそのセレブリティも市民も関係なく一緒になんか歌ったり踊ったりしてるみたいなやつが一個あったような気がして、
市民
って、そうです、市民たちがニューヨークはどんな素敵な街に変わったんだみたいなことをなんか言ってるような CM があって、そういうイメージに近いこういうちょっとダンスみたいなことを CM の方がキーワードに企画をしています。でこれも実際にプレゼンして CM の方を貼ってあるんですけども、まあ、新聞のイメージですね。
最初に今日のプレゼンでお見せした時ですね、はい、
なんかもうすでにこの時にグラフィックは特別な新幹線が走るんで集まってくださいみたいなことをちょっと告知していたりで、 CM はすごいざっくりした後でちょっとビデオがあるんですけど、そうですね、はい、こういうものを作ったりですとか、あと各駅に参加した人たちがポスターになるみたいな形で、宿九州じゃなくて宿博多だ熊本だ、あとその久留米だ新玉名だっていうそれぞれの駅に宿というメッセージを作るみたいなところでした。
これを各駅に入りましょうみたいな、各駅も盛り上がっていきますみたいなあたりが、まあ、プレゼンテーションではお天津さん意外と考えてるじゃないみたいなところを演出するのに、有効であったと。プレゼンの時にあの川の内と書いてこれ仙台と読むんですよね。で新の八つの台と書いてこれ新八つ城と読むんですけど、読み方を間違えないってことだけをすごく気をつけてたことを今思い出しました。
このトークイベントでお話しいただいている九州新幹線のテレビ CM はもちろん、2012年度の受賞作が一堂に会した広告商展2012がアドミュージアム東京で開催されています。多数の応募の中から厳選された作品をぜひ会場でご覧ください。今年は TCC50 周年の企画展示もあります。会期は来年2013年の1月14日まで、皆様のお越しをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブの提供でお送りしました。